Twilight 宇都宮。
この時間は宇都宮市の情報をお届けいたします。
さあ、トワイライト宇都宮のコーナーです。
はい、
毎月最後のこの時間はゲストが登場いたします。今月も佐藤栄一宇都宮市長です。どうもこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、どうですか市長、今日のスタジオの様子は。
すごいですね、はい、すぐ目に入りましたけども、
はい、
これ何でしょう、とちおとめ。
とちおとめ、
はい、とちおとめのこれ紙でできてるんです
よ、ね、そうなんですよ。
そうなんです、
うまくできてます
ね。うまくできてるんですよね。
すぐいちごって分かりまして、
結構大きいね、
い
ちごでディスプレイされているスタジオですけれども、今日はねまた市長をお迎えして、はい、いろんなお話を聞いていこうと思いますけれどもね、今日はどんなお話をしていただけますでしょうか。
は
い、
今日は子育てに優しい町宇都宮ということについてお話をさせていただきたいと思います。
はい、
実は宇都宮子育て全国1位を目指そうということで、ここ2年ぐらい力入れておりまして、例えば小学校6年生までの医療費を完全無料にするとか、去年から実施いたしました。あとは妊産婦の方が出産するまでの健康審査、定期検診ありますね、あれを12回まで全て助成するとか、そういうことも今までやってきました。また出産したお母さん方がやっぱり核家族化ですから、
そうですね、で
大変不安な方というのもいらっしゃると思うんですね、で育児ノイローゼとかも心配な問題ですから、そうした方々に市が巡回をさせていただいて、そして子育てに悩んでないか、あるいは疑問がないか、お手伝いをさせていただこうという巡回指導、これも全国で初めて開始をいたしました。そういうものが評価をしていただいたのか、あえらという雑誌ありますね、アイラウィズベイビーというおそらく、妊産婦の方、子育て期間の方がおそらく読んでる本だと思うんですが、子育てに優しい町の全国調査をいたしまして、宇都宮がなんと総合ランキング2位になったんです。
すごい、
全国で第2位。
第2位だったんです。
素晴らしいじゃん。
素晴らしい、
なかなか全国で、ベスト10に入らない。
そうですね、ちなみに第1位はどこだったんですか。
第1位は福島だった。
福島、お隣福島県なんですね。
いろんな指標があるでしょうからね、単純に比較することはできないんだと思いますけども、全国紙ですから、そういう中で宇都宮がそういう高い評価をいただいたというのは、本当にありがたかったですしね、例えばその調査の中には載っていませんでしたけども、全小学校中学校93校に、各校1人の栄養士さんを一昨年配置をいたしました。そういうことも、子どもたちの体の成長、健全な体を鍛える、という点では、学校給食費って3食のうちの1食ですから、結構ウエイトもあるんですね。
で
今は朝食食べない子っていうのが、なるべく減らそうとして、こういう栄養士さんにも指導をいただいたりしてるんですけども、ますます学校給食の重要性っていうのが高まってるんですね、今。だからそういう学校給食といえども、全ての面で栄養士さんが全部管理をしていただく、そういうことが重なってか、宇都宮の子どもたちの学校給食の残す率、残差率、これが年々減ってるんですよ。ちゃんと食べてもらえる
よ。それだけね、味もやっぱり美味しくないとなかなか子供は食べませんからね。
我々が食べてた頃の給食と全く違います
ね。
本当美味しいです。
本当コッペパンなんて机の中に入れ込んでましたからね。食べらんない、
そういう時代ね。
今の給食食べられたんですか。
なるべく学校に行こうということで、年に 5,6 回は小学校、中学校に行きまして、給食当番を一緒に子どもたちとやって、そして一緒に給食を食べさせてもらうんです。
僕も会話科の授業で行った時に、白山西小学校と清原北小学校の方で給食を食べました。一緒に子どもたちと。美味しかったですね。
美味しいです
ね。それはもう全然自分たちの頃とも違いますし、みんなやっぱりね、こう一緒になってこう食べてる、その学校ではあったんでね、高学年から低学年まで、そう面倒見ながらね、これ美味しいから食べなとかいう、そのコミュニケーションが良かったりするんですよね。
そうですね。
各学校とも一校必ずランチルームっていうのを持ってるんですよ。
そこで
他の学年の子供たちと一緒に児童が食べるとかですね、様々な工夫をして、やはり会話とか、今直美さんがおっしゃったように、コミュニケーションをどう取ることができるかとか、そういうことまで 給食を通して指導してるんですね。
すごくいいことだなと思ってましたね。なるほど、そういうね学校給食もありますけれども、それからあの小中学校、お弁当の日というのも、
そうなんです、
あるということ
ですか。これはやっぱり学校給食でさまざまな指導をさせていただいてますが、やはりあの親学、やっぱり学校教育も大切ですが、教育はやっぱり家庭の教育も大切なんですね、一番時間が多く過ごすところですから、その親御さんたちがしっかり子どもたちに常識、ルール、マナー、そういう規範意識を教えることができるような家庭づくりをしましょうということで、親学を通して家庭教育を今力を入れてます、その中で、どこから手をつけるのかといったら食だと思うんですね、例えば、食事を作ってくれるお父さんお母さんに対する感謝の気持ちとか、あるいは生産者、農家の方に対する感謝の気持ちとか、恐れ多い気持ち、残してはいけないという気持ちとか、それを作るために学校給食で様々なことを言ってますけども、家庭の中でもそういうものが必要なんで、ぜひお弁当の日っていうのを作りますから、家庭の中でお子さんと一緒に親御さんが次の日のお弁当のメニューを考える、一緒に買い物をする、そしてそこで会話をする、そして一緒に作って家族の連帯感、そして お父さんお母さんからは先ほど申し上げた食に対する恐れ多い気持ちとか、大切に気もする気持ち、残してはいけないというそんな気持ちをそこで、作っていこうということで、お弁当の日を設けたんですね、
これはあの平成20年度から
そうです、
ね、導入されたということですけども、
これも自治体レベルでやってるのは宇都宮が初めてだと思うんですね、全校に指導してるのは、
どうですか、
小学校4年生の女の子の話なんですが、お兄ちゃんが高校生なんです、だからあんまり普段は構ってもらえない、多分邪魔だなんて言われたと思うんですね、
ちょっと
話もね、したことなかったけども、お兄ちゃんと一緒に買い物をして、お弁当のおかずを買ってきて、で次の日にはお兄ちゃんと一緒に作った、楽しかった、そういうね、感想ももらったりしたんですね、
なるほど、そうですね、小中学校給食っていう概念がありますけれども、
そうですね、
たまにこういうお弁当の日ですね、ね、コミュニケーションの意味でもいいかもしれませんね、なるほど、まあいろんな取り組みをされてるわけですけれども、じゃあ今度はあれですね、こう全国的にも
そうです、
第1位
第1位を目指して、大変に高い目標ですね。
いや、いいところまで、
いいところまで来てるんですよ。
ですよね、
他の自治体も一生懸命追いかけてくるでしょうから、またあと、まあ去年ですね、中学校25校の普通教室、そして図書室に、クーラーを設置したんですね、でこれを今年の7月には全小学校68校の、普通教室、そして、図書室に配置をされます、そうすると中学校で先行してやった結果として、やはりあの涼しい中で、あの冷房相当低くして、っていうんじゃないですよ、あのやっぱりもったいないのでやってますから、適切な温度で、でその中で食べてもらうと子供たちがやはり食欲が増す、そういう効果が出てるし、クーラーといえどもやっぱり夏は涼しく、冬は暖房にもなりますから、そうすると学校の先生がちょっと早めにつけとくと、子供たちが学校に来る時間を少し早めて教室で勉強する子が増えてきた、そういういい結果も出てるんですね、だからこれからも宇都宮市といたしましては、教育には力を入れていきたいと思いますし、合わせて子どもの子育て環境、親御さんに対する子育て支援、これを徹底して高めていきたいと思います。
はい、わかりました、今日は子育てに優しい町、宇都宮の話題を中心にお話を伺いました。佐藤市長、また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。